こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はエネルギー史と国際政治の第一人者であるダニエル・ヤーギンが世界の資源と地政学の関係を再編成された地図として描き直したノンフィクションです。原油・天然ガス、シェール革命、電気自動車、再生可能エネルギー、そして気候変動対策をめぐる動きが米国、ロシア、中国、中東を中心にどのように国家戦略へ組み込まれているかを検討します。単なる資源解説ではなく、エネルギー供給が安全保障、産業競争力、外交関係に与える影響を負うことで、世界秩序の変化を読み解く構成です。歴史的背景を踏まえながら、現在進行中の国際的対立や移行期の不確実性を整理しており、エネルギー問題を通じて現代世界を理解するための実用的な視座を提供します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、エネルギーを軸に世界秩序を読み直す地政学的視点。本書の中心にあるのは、エネルギーが単なる経済資源ではなく、国家の力を左右する地政学の基盤だという視点です。石油や天然ガスの産地、輸送路、供給網は軍事力や外交力と結びつき、国際秩序そのものを動かします。ヤーギンはこの関係を歴史と現代を接続しながら整理し、資源の偏在がなぜ国家間の緊張を生むのかを示します。特に重要なのは、エネルギーをめぐる競争が価格や企業活動の問題にとどまらず、同盟関係、制裁、地域紛争、さらには大国の戦略判断にまで波及する点です。読者はニュースで断片的に報じられる産油国の動きやエネルギー危機をより大きな構造の中で捉え直せるようになります。資源の分布と国家利益の接点を理解することで、国際政治を表面的な対立ではなく長期的な陸区として把握できるのが本書の強みです。次に、米国のシェール革命が変えた供給構造と戦略。本書では米国のシェールオイルとシェールガスの拡大が世界のエネルギー地図を大きく塗り替えた転換点として扱われます。従来、米国は中東への依存度が高い消費大国として理解されてきましたが、シェール革命によって供給国としての存在感を増し、外交や安全保障の選択肢を広げました。これは国内産業の競争力にも影響し、化学、製造、物流といった分野のコスト構造を変える要因にもなります。さらに米国の供給余力は国際市場の価格形成にも影響し、他国の産油政策や投資判断を左右します。著者はこの変化を一時的なブームとしてではなく、技術革新、投資、インフラ整備、規制環境が組み合わさって起きた構造変化として描きます。読者にとって重要なのは、エネルギー自立が単純な自給率の問題ではなく、国際交渉力や市場支配力の再配置につながるという理解です。米国の変化は他地域の戦略にも連鎖的な圧力を与える点で、本書の大きな分析軸になっています。さらに、ロシアと中東をめぐる供給支配と地政学リスク。ロシアと中東は本下において世界のエネルギー供給を左右する中核地域として位置づけられています。ロシアはパイプライン網と大陸国家としての地理を背景に、欧州や周辺地域への供給を外交カードとして利用してきました。一方、中東は依然として巨大な埋蔵量と輸出能力を持ち、価格変動や政治不安が国際市場に直結します。ヤーギンはこうした地域での政権の安定性、戦争、制裁、地域覇権争いがなぜ世界のエネルギー安全保障に波及するのかを具体的に示します。特に供給の集中は政治的な圧力や市場の混乱を生みやすく、輸入国にとっては調達先の多様化が重要な戦略課題になります。ここで描かれるのは、資源が豊富であることが必ずしも安定を意味しないという現実です。和白資源は国家財政を支える一方で、内政の硬直化や対外対立を招く要因にもなります。読者はロシアや中東を単なる産油地域としてではなく、国際秩序の不安定要因と結びつく戦略空間として理解できるようになります。そして、中国の需要拡大と産業政策が生む新しい競争軸。本書が注目するもう一つの大きな軸は、中国のエネルギー需要と産業政策です。中国は急速な都市化と工業化によって巨大なエネルギー消費国となり、石油、天然ガス、電力、鉱物資源の安定確保を国家戦略の中心に据えてきました。これは単に輸入量が多いという話ではなく、港湾、海上輸送路、海外投資、資源外交を通じて供給網全体を管理しようとする動きにつながります。本書では中国の動向が米国やロシア、中東との関係を再編し、資源確保をめぐる競争を激化させる構図が示されます。また電気自動車や蓄電池、再生可能エネルギーといった次世代分野も中国の産業政策と深く結びついています。ここでの焦点は、エネルギー消費国が受動的な買い手ではなく、技術開発と市場形成を通じて国際秩序に影響を与える点です。読者は中国のエネルギー戦略を理解することで、貿易摩擦や供給網の再編、 脱炭素競争の背景をより具体的に把握できます。最後に、気候変動電気自動車。脱炭素移行を現実政治として捉える本書は、気候変動対策を理想論としてではなく、現実のエネルギー移行として扱う点でも特徴があります。電気自動車、再生可能エネルギー、水素、蓄電技術などは化石燃料中心の体制を変える可能性を持ちながら、同時に新たな資源依存や供給制約も生みます。ヤーギンは、脱炭素が進むほど既存の産油国や資源国、製造業、送電網、鉱物供給の重要性が変化することを示し、移行が一方向ではないことを説明します。気候政策は道徳的要請として語られがちですが、実際には雇用、投資、インフラ、国家間の競争に直結します。そのため、本書の議論は環境問題をエネルギー安全保障や産業政策と切り離さずに考える必要性を教えます。読者は、脱炭素をめぐる議論が単純な賛否ではなく、技術、コスト、政治、供給網の総合問題であることを理解できます。移行期の不確実性をどう管理するかという実務的な視点を与える点で、本書は気候変動本としても独自性があります。結論として、本書はエネルギー、国際政治、気候変動、産業転換を一体として理解したい読者に向いています。特に国際情勢を業務や研究で追うビジネスパーソン、政策関係者、経済や地政学に関心のある一般読者にとって有益です。エネルギー価格の変動や資源外交をニュースの断片ではなく、供給網、国家戦略、技術革新の連動として整理できるため、実務的な判断にもつながります。類書との違いは、特定の主張に偏りすぎず、歴史的な蓄積と現代の変化を同じ枠組みで扱っている点です。シェール革命、米中競争、ロシア、中東脱炭素以降を横断的に結びつけることで、単なるトレンド解説ではなく、今後も使える分析の土台を提供します。日本に関する記述は多くありませんが、その分、世界全体の構造を相対化して読む訓練になります。エネルギーを通じて世界を見直すための基本書として、分野横断的な価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、ダニエル・ヤーギン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。